新潟は大雪なんですよね。はい。皆さんのお住まいの、場所もどんな天候でしょうか。新潟県はものすごい今雪で、大変な目に遭ってますね。まあまあ元から雪国なんで、まあそんな、困ってはいないんですけど、そうですね。まあまあやっぱり交通の面ではだいぶ大変な目に遭ってると思います。毎年なんかこの大学のセンター試験のあたりで、こう天候が荒れてですね、こう、トラブルじゃないですけど、なんかこう、大変ですよね、受験生の皆さんは。はい。去年の今のちょうど今の時期ぐらいに、いきなり大雪が降ってですね、一晩で何十センチも積もるみたいなのがあって、高速道路が止まって、運送のトラックとかがこう、高速を無理やり降ろされてですね、こう、国道がパニックになって、いたことをよく思い出すんですけど、まあ、記憶にある方も、いると思います。新潟でお住まいの方は。はい。なかなかこう、関東圏の、トラックのドライバーの方は、こう、スノータイヤと言いますか、スタッドレスタイヤ、雪道でも滑りにくい、タイヤを履いてなかったり、したり、そういう場合はチェーンを、タイヤチェーンを履いたりするんですけど、その履き方がわからなかったりとかですね、いろいろ問題があって、国道がものすごいトラブルになってたんですけど、はい。まあまあ、まあ寒いのはね、もう最初からわかってますし、雪が降ることを当たり前として育ってますから、はい。まあまあ予想の範疇と、いう感じでしょうかね。はい。まあ、こう寒いので、あったかいものをね、食べたいなと思うんですよ。お鍋もそうだし、はい。ラーメンとかもそうですよね。本町はものすごいラーメンが大好きで、よくラーメン屋さんに足を運ぶんですけど、で、まあね、ご存知の方もいるかもしれませんが、本町インスタグラムをやってまして、はい、ラーメンの画像しかアップしてないんですけど、はい。なのでね、こう、地元の情報誌とかを買って、まあ、ラーメン特集とかね、よくやってるんで、そういうのを買って、あっちこっち、行ったことないお店や、まあもちろんお気に入りのラーメン屋さんもありますけど、そういう風にラーメンをね、よく食べに行くんです。それで、この間も、ラーメン好きなんですっていう人とちょっとおしゃべりする機会があったんですけど、困るんですよね。よくありがちなんですけど、美味しいラーメン屋さん教えてください。はぁ？みたいな。はぁ？と思って。確かに、こう、結構、ラーメン屋さんは知ってるんですよ。はい。地元の、僕の近所のラーメン屋さんも知ってますし、新潟市内といいますかね、こう、大きな町があるんですけど、そういうところのラーメン屋さんもしてますし、長岡市とかね、こう、いろんな、各地方のラーメン屋さんも知ってるんですけど、美味しいラーメン屋さんってどこですかって、はぁなんですよね。はぁと思って。昔友達と、まあ、ハブちゃんなんですけど、ハブちゃんともよく、ラーメンの話を、よくはしないんですけど、したときに、こう、やっぱり好きなラーメンは、こう、割れるんですよね。こう、俺はこの店が好き。俺はあっちの、あのラーメンが好きとか、あるんですけど、この、美味しいラーメン屋さんっていうのは、僕とハブちゃんの見解なんですけど、ラーメンが美味しいと感じるストーリーがあるというふうに思ってて、僕はこの地元、新潟県三条市というところに、私本町は住んでるんですけど、そこは、お隣の燕市っていう、洋食器の生産が盛んなところなんですけど、そういう、町工場とかの、が多くあることで、こう、出前を取ったラーメンが、こう、伸びにくいように、こう、背脂でコーティングするという、背脂ちゃっちゃ系というラーメンが、有名な 燕市だったり三条市だったんだなわけですよ。そうすると必然的にそのセブラチャッチャ系ラーメン屋さんが数多く、あるわけで、僕はその三条市の、あの中華亭という、もうありきたりな名前と言ったら失礼なんですけど、そこのラーメンが世界一だと思ってるんですね。はい。で、あの背脂チャッチャ系っていうのは、あのそういう背脂でコーティングされながら、なんとネギじゃなくって玉ねぎを入れるんですよ。刻み玉ねぎ。これはなんか長ネギがものすごい高騰して値段が高かったことがあって、あの代わりに玉ねぎ入れてみたみたいな感じらしいんですけどね。で、あのハブちゃんはお仕事で、他県に出張で結構何ヶ月かぐらい、行ってたことがあって、あの帰ってきて、そのそこの出張先で、あのラーメンがとても美味しくなくて、たまたまこっちに新潟県に出張から終わって帰ってきて、一番最初に食べた、無人蔵というね、あのラーメンチェーン店なんですけど、そこのラーメンが一番好きだって言うんですけどね。まあ別にそこもまずいとか言うわけじゃないんですけど、まあチェーン店なんで、まあ失礼な話、まあ60点70点なんですよ。赤点ギリギリ取らないくらいなんですよね。だからあの地元のその背脂ちゃっちゃ系が好きな僕で、ハブちゃんはその背脂ちゃっちゃ系が苦手なんですよ。だからこの美味しいラーメン屋さんっていうのは、その人にとってラーメンに巡り合うストーリーがあるという、あの見解を持ってるんですよ。だから僕はこの地元で育ってっていうストーリーがありますし、ハブちゃんは、他県のラーメンがまずくって、帰ってきて一発目に食べたチェーン店のラーメンが一番好き。だからこの美味しいラーメン屋さんどこですか、これはもう人それぞれ絶対違うんですよね。なのでこういうのを聞くときは、あのじゃあ本町さんは好きなラーメン好きなラーメン屋さんどこですかみたいな聞き方をしてもらえると非常にありがたいなと思って、はい。だから、福岡にお住まいの方はやっぱ元祖長浜系の豚骨がいいなっていう人もいると思いますし、尾道ってどこだっけ、尾道ラーメンのとこ、どこだっけ、広島かな、え、三重かな、あののが好きだっていう人もいると思いますし、いや札幌だったらなんか味噌が有名ですから、お味噌ラーメンがね、好きっていう人もいると思うんで、このね美味しいラーメン屋さんどこですかを、絶滅、させるべく、僕はそういう風にね、美味しいラーメン屋さんどこですかって聞かれる時に、聞かれるたんびに、いや僕はラーメンにはあの美味しいラーメンと巡り合うストーリーが、ありますと、その背景に立ってないと僕の美味しいラーメン屋さんにはあのたどり着けませんよみたいな、すごいめんどくさいこと言っちゃうんですけどね。はい。ということでね、リスナーの皆さんのね、好きなラーメン屋さんはどこですか。最近そこでラーメン食べてますか。という風な具合でね、はい、やっていきたいなと思いますけど、1月も、もう2週間を過ぎ、もう1月半ば、ということなので、はい、今日もね、元気よくやっていきたいと思うんですけど、はい。まあ、先週の日曜日に、あ、違うな、土曜日か、土曜日に、まあ、大雪の中、私、本町、ラジオ内でも何度も話してますが、合コンに行ってまいりました。その話を本編でしていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組です。よろしくお願いします。今日は1月16日、暦だと小正月を過ぎて、月曜日なんですけども、本日本マッチものすごい疲れております。っていうのも、お仕事で車を乗るんですけど、 まあオープニングでも言った通り大雪でですね、もう路面が氷なんですね。氷、真っ平らな氷じゃなくって、ホイールローダーみたいなのが通ったような跡があって、まあガタガタガタガタしてるわけですよ。なのでね、いつ僕が脱輪するかもわからないような状況で、急ブレーキしようもんなら、車が変な方向向いちゃうような、状況だったんですけど、なのでね、めちゃくちゃ疲れてて、計算したら、トータルで180キロぐらい走ってて、もうね、疲れましたよ。お昼ご飯もね、お昼に食べれず2時ぐらいにようやっと会社に戻ってきてお昼ご飯を食べるっていう風な形だったんでね。だからもしかすると、あくびとかしちゃうかもしれないんですけど、それは、許してもらいたいなと思います。はい、中トークなんですけど、あ、ちょっとイレギュラーなんですけど、ちょっとメールを紹介したいと思います。はい、この、メールを心待ちにしている人が、リスナーの方でね、ちょっとツイッターで、ツイッター上でちょっとやり取りをしながらだったので、いろんな方がちょっとね気にされてるような感じなので、はい、100% より合コンの結果報告ですということで、僕の大好きな週刊特勤マッシュビックリマークさんの、リスナー仲間といいますかの、100% さんなんですけど、100% さんが、合コンに、行くという報告ツイートがありまして、期待していますよと、結果を、楽しみに待っていますというふうにちょっとツイッターでやり取りさせてもらったんで、それでわざわざ G メールの方に 100% さんから、メールをいただいたんでご紹介していきたいなと思います。いつも楽しく聞かせてもらってます、 100% と申します。ツイッターでやり取りさせていただいたのですが、先日の合コンの報告をと思いメールしました。夜7時半からの合コン、現地に到着するまで人数を聞かされていなかったので、予約の部屋に入った時に皿が10個用意されていたため、5対5の合コンということをその場で知りました。5対5ね、フットサルできちゃうなこれ。時間を少し過ぎて全員が揃うと、みんなで料理を選び、お酒を交えつつ楽しく食事が始まりました。僕の正面に座った女性 K ちゃん、アルファベットの K ですね、K ちゃんはとても盛り上げ上手で、唯一お酒を飲まなかったのに中心となって場を盛り上げていました。正面に座っている、こう5対5で5人男子、テーブルを挟んで5人女子だったのかな、向かい合ってるのかな。どの子も年上で28から29の女子、どの子も年上で、 100% さん同い年ぐらいだと思ったらめちゃめちゃ年下かな。本町今30歳なので、はい。正直に言うとそこまで好みの女性はいなかったのですが、まあ、Kちゃんが一番かなと思い、二次会のカラオケも Kちゃんの隣で楽しく歌ったり話したりをしていました。やるな 100% さん。二次会が終わると男性3人と女の子2人は三次会に行き、他は明日仕事とのことで、車で来ていた僕が送ることに。飲んでな、あ、代行を使い、一通りみんな送った後、最後はケイちゃんのアパートへ。あら。一人暮らしだったのと、DVD を貸してもらう話をしていたので、代行はそこまでで帰ってもらい、彼女からの提案で泊まっていくことになりました。あきゃ。ここでミスを一つ犯していました。合コン前のつぶやきで、ツイッターですね。デコさんから、あ、デコさんともね、やりとりしてたのね。ね、デコさんからいただいたアドバイス。万事整えてくださいねの言葉。合コンは何度かしたことがあるのですが、まさかこんなことになるとは。代行で帰って行ったので途中コンビニに寄ることもできず、ここから先はアンクララジオが R18 指定になってしまうので詳しい描写は避けますが、まあここうまいこと僕が割愛しておきますけど、そうだね、 普通の友達で仲良くしてくださいとのことでした。でもまたご飯に行くので、もし何かあった時のためにアマゾンであれをポチったのは言うまでもありません、ボケを入れる余裕もなく、だいぶ長くなってすみませんでした。ツイッターで応援してくださった末直さん、パステルさん、デコさん、そして本町さん、ありがとうございました。ちなみにケイちゃんは E カップでした、ということです。ありがとうございます、100%さん。まず、年下だったとことがびっくり、100%さんが。はい。そうっすね。28から29の女子。カラオケでもね、あ、これ、いいっすね。こう、ちゃんと向き合っておしゃべりできて、二次会でもちゃんとそうやってね、場所が変わると結構席も変わったりとかして、疎遠じゃないけど、こう、離れ離れになることがあるかもしれないけど、ちゃんとキープして、ものすげえ上から目線だな、俺。まさかね、一人暮らしのね、ケイちゃんのアパートへ 100% さんがミスを犯してしまった。この、メールをいただいたときに、率直な感想を僕が言わせてもらえるとすれば、僕は、僕も、そういうミスを犯すというか、そういう準備はしないんですよ。ミスを、100%さんがミスを犯したっていうそのミスを。僕は準備しなくって、僕ね、付き合う前にそういうの無理なんですよね。はい。多分これをアマンさんが聞いたら、本マッチらしいなって言ってくれそうなんですけど、ダメなんですよね。なんかこう、ちゃんとしてたいみたいな。別にこの、100%さんがダメっていうことじゃなくって、性格上僕はちょっと、はい、そういうチキンな野郎なんで、はい。そうですね。だから、まあ、準備を怠らないようにすることは大事だと思うんですけど、僕にはできないな、すげえな、100%さんっていうのが率直な感想ですね。はい。なるほどね。まあでも、次もご飯行くんだったらね、また別の合コン開いてもらったり、はい、年上の女性いいじゃないですか。はい、僕はもう30なんで、年上になると、31、32、33と結婚に焦っているようなイメージがどうしても、あれ、気になってしまうんで、女性の方が。ねえ。まあ僕もね、余裕ぶっこいて焦ってないわけじゃないので、はい。そうですね。はい。なるほど。とにかく100%さんありがとうございました。はい。なるほどね。はい。ということで、僕もこれが確かね、金曜日だったんですよね。100% の合コンが。で、僕は土曜日の夜に、合コン行ってきました。ものすごい大雪だったんで、正直、ちょっと遅刻しちゃったんですよ。まあ、道路状況がものすごい悪かったので、3対3の合コンで、男は僕と、僕の後輩にあたる、まあ、要は僕がサッカーチームを指導してるつながりの、よそのチームの、相手チーム、要は敵ですよね。敵チームの、年下のコーチがいて、結構仲いいんで、一緒にどうっていう風に、言ったんですよ。まず一人を迎えに行って、僕はノンアルコールを決めてたんで、一人を連れて行って、もう一人は、ちょっと仕事で遅くなると。ただでさえ仕事で遅くなり、雪で、道路状況も悪くて、ものすごい遅くなっちゃったんですけど、で、そうですね。3対2で最初スタートして、まあまあ結構おしゃべりもね、まあ魔界なりにも正しく喋れてるかどうかわかんないですけど、僕もこうやってラジオさせてもらってるんで、結構僕喋る方なんですよ。どっから来たのとか、まあ当たり障りないね。嫌いな食べ物なんのとか、ね、お仕事はとかいろいろするんですけど、まあね、こう、女の子に聞くばっかりじゃなくて、結構この、一緒に連れてった後輩が、なかなかこう、あんまりおしゃべりが得意な方ではないんで、お前は、 あの映画何が好きなのとか、こうパスを渡すような感じで、ね、結構僕を中心にというか、こう話をね振って振って、やってたんですけど、まず女の子は全員28かな、28歳の女の子が3人と僕が30、その後輩が26で、遅れてきたのが29なんですよね。で、あの1時間ぐらい経ってですかね、その遅れてきたやつが来て、あ、もう昔から知ってるやつなんですけど、まあめちゃくちゃテンション高くて、もうねすごいんですよ。グイグイグイグイ行くんですよね。彼氏いんのとか、あのどんな男性がタイプとか、あの芸能人とかで例えたらもう現実そういうのいないからとか、もうグイグイ行って、もう変な話、僕のあの話の中心になってたのがもうすぐ、その一個下のね29の後輩に、主導権を握られ、あのもう僕もおかしくて僕も笑い転げてたんですけど、いやものすごくてね、こう勢いが、まあ結果あのグループ LINE で連絡先を交換してたんですけど、僕はねあの別に連絡取る感じじゃないんで、あのまあまあこれもねあのおいおい話できればなとは思うんですけど、あのまあ僕はもうノータッチで、あの最後ね写真撮ってもらってグループ LINE に上げて、まあその後輩たちは連絡取り合ってんのか取ってないのかわかんないですけど、まあまあそんな感じでね、合コンやってまいりました。僕はノンアルコールでその二人を、連れて帰ったような感じでしたけどね。まあまあ二人、僕と最初にいた僕と26の後輩は、まあ、最初はね、いいペースで行ってたんですけど、その29のね、後輩が来た時に、あ、めっちゃ猫鳴いてるやん。めっちゃ猫鳴いてるんで気にしないでくださいね、リスナーの皆さんね。ちょっとね。それで、どこまで話したっけ？クソ。まあまあ、その、29の後輩が来た時からちょっとね、こう、ペースというかね、が乱されて、なかなかこう、まあ僕は楽しかったんですけど、まあまあなかなかこう、人選を選ぶ上で、まあ仲いいって言ったってこう、プライベートでね、ご飯食べるのも初めてだったので、その敵チームのコーチということで、まあ仲はいいんですけどね。まあまあそういう感じだったんで、まあ、100% さんも僕も、こう、いい経験をしたなという、感じでしょうかね。はい。僕は、合コンをセッティングすることがどうしても多いことが最近多いので、こう、なんて言うんでしょう。こう、人選、こう、男子サイドで、こう、ペースの乱し合いがないような人選をしなくちゃいけないんだなっていうのが、まずこう僕の経験となりましたね。まあ、100% さんはね、こうミスを犯してしまったっていう、ことを、ミスをね、悔やんでるようなんですけど、まあ僕はいいと思うんだけどな、なんかこう、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる人は準備してんのかな。でもなんかこう、あれじゃないですか。100% さんのケースだとなんかそういう風な目的でって思われたら嫌じゃないかなって僕は思っちゃうんですけどね。もう真面目かって自分で自分を突っ込んで、見てるんですけど。はい。まあまあね、こんな感じで、今週末の合コンはね、無事に、トラブルもなく、終わりました。僕らはね、二次会もなくね、どうしても雪で、交通の便がどうしても悪くなっちゃうんで、こう終電で帰る子もいれば、車乗って帰るんです。凍ってると怖いんで、みたいな、ことで、二次会はなくね、終わったんですけどもね。はい。ということでね、100%さんも引き続きこういうことがあったら、もうどしどしハンクララジオの方に、報告メールお待ちしております。はい。はい。それではメールをご紹介していきたいなと思います。第43回を聞いてというタイトルでございますが、ご挨拶遅れましたが、明けましておめでとうございます。 成人式にグラビアアイドルになった中学の同級生のメイクの濃さに衝撃を受けたことを思い出した豆腐名人ですということで、豆腐名人さんからメールいただきました。ありがとうございます。前回の放送、そう、43回を聞いてってことなんで、オトジャの話出てびっくりしました。見てるんですね。アニジャとオツイチのホラゲ実況も面白いですよ。YouTube だと私は、ワイワイさんやアブさん、フタバさん、あとはハヤツーの小平さんのゲーム動画をよく見てます。作る系のゲームをやってる方の動画が好きです、ということで。ところで私は大人になってからゲームにハマった側ですが、子供の頃からゲームをしていると、危機管理能力や頭の回転が良くなるという研究結果があると聞きました。そうなの？ゲーム NG の親とゲーム OK の親がいる中で、子供と接する時間が多い本町はどう考えますか？ということです。ありがとうございます、豆腐名人さん。そうですね、結構 YouTube 見てますよ、僕も。前回話した通り。僕はそうですね、別に誰が好きとかいうのは基本的なくて、オトジャさんの今とりあえず見てるってだけなんで、まあまあ、時間があればね、アニジャさんとオツイチさんのね、名前も僕も見てるんでね、見ていきたいなと思うんですけど、ハヤツーの小平さんのゲーム動画も僕も見てましたよ。ドラクエビルダーズ。うん、はい。僕も、ハヤツーでドラクエビルダーズの、回を聞いて、あ、面白そうだなと思って、ドラクエビルダーズ買いましたしね、ちょうど1年ぐらい前。1年も経ってないかな ?1 年ぐらい前にやってましたけどね。はい。まあ、小平さんもそうだし、オトジャさんもそうだし、やっぱこう、おしゃべり上手な人じゃないと面白くないんですよね。で、小平さん、別に悪くじゃないですよ。小平さんとかオトジャさんとかって、そのゲームを、まあもちろん結構ゲームプレイはあらゆることでやってるとは思うんですけど、こう天才ゲーマーじゃないじゃないですか。オトジャさんなんかドジって人引いちゃうし、ね、小平さんだってね、ホネストーっつってね、ホネストさんの祭壇がぶっ壊されたりとか、こうそういうのがいいですよね。なんか、スーパーゲーマーで、この、隙もない、プレイヤーの、だと、ちょっと、つまんないかなって、ちょっと思っちゃってて、まあ、わかんないですけどね、実際見てないんでね、そういうスーパー天才ゲーマーと呼ばれるような方の動画を見てないので、わからないですけど、そういうちょっと、なんていうんですか、人間味のあるというか、血の通ってるというか、ね、こう、そういう感じが好きなんですけどね、僕も。はい。何この、危機管理能力や頭の回転が良くなるって研究結果があると聞いた。っていうことなんで、この問題ね、豆腐名人さんよくぞ聞いてくれたっていう感じなんですけど、本町には甥っ子がいまして、今、小学校2年生なんですけど、この、先月の12月の、クリスマスプレゼントに、ようやく自分の 3DS を買ってもらったんですよ。それで、それまでずっとゲームを持ってなかったんですよね。小学校2年生だから。まあゲームっていうものに出会って数年ですけど、周りの友達はね、いっぱいゲームの話をしてると思うんですけど、各有僕も小学生の頃はゲームいっぱいやってましたし、で、要はうちのお姉ちゃんはゲーム NG の親なんですよ。はい。で、僕は親じゃないですけど、全然ゲーム OK な大人なんですよ、僕は。っていうのも、なぜうちのお姉ちゃんがゲーム NG かっていうと、よく言うゲーム脳って呼ばれる。まあ、詳しくも僕もわかんないんで、Google とかでゲーム脳って言って検索すると、著名な方が書いた本とかがありますんで、それを、チェックしてもらえたらなと思うんですけど、なんか、要は、リセットボタンのある世界なので、集中力が、途切れるとか、なんかいろんなことがあって、まあそれも学説で、今回のこの頭回転が良くなるとかっていう研究結果がどこまで信憑性があるかっていうのはわかんないんですけど、そういう精神的な何かにこう弊害があるっていうゲームの 要は教育委員会からするとこれほどにもない、子供たちにゲームをさせないっていうさせたくないっていう学説なんですよ。もう学校の先生そうやって勉強してほしいお家の方にとってはわらをもすがるような思いでこのゲーム脳っていうのにこう洗脳されるじゃないけどしがみつきたいですよね。子供にゲームしてほしくないんですから。ゲームしてるとゲーム脳って言って目が悪くなるよ、なんて言うんですか、こうリセットボタンがあって集中力が途切れるようになっちゃうよって言えばやっぱね子供もね親から言われたらねゲームしてはいけないって言われちゃできませんからね。はい。ただ僕は全然ゲーム OK で、確かに、目は、視力的なことに関したら、してる人としてない人、どっちが目悪くなるかなって思ったら、ゲームをしてる人の方が目悪くなりやすいとは思いますけど、別に、ね、ゲームしてても僕も今30ですけど、まだコンタクトもメガネもなくて裸眼ですし、なんですけど、やりすぎはやっぱり良くないと思います。はい。お家の方と決められた時間、例えば1日1時間ねとか、そういうのがあると思うんですよ。まあ、隠れてやることもありましたよ、僕だって。ありましたけど、その隠れてやるっていうのも、要はお母さんがお風呂入ってる時間だけとか、こう、他人じゃない家族なんですけど、他人の様子を伺って、こう、相手の裏を書くというか、法の抜け道を見つけるとか、そういう悪知恵みたいなのって、考えることにとってはものすごいいいと思うし、自分でね、時計を見る癖だってね、つくと思うし、いいと思うし、なんか、ま、とにかく、僕はゲーム OK で、その一番の理由は、僕やっぱり学生の頃に比べたらゲームをやるってことは少なくなったんですけど、それなんでかなーって最近考えて、今もゲームたまにしますけど、学生の時みたいにもう2時間も3時間も朝から晩まででぶっ続けっていうのができなくなって、なんか体力なくなったなとか思ったんですけど、なんかやってて面白くなくなっちゃうんですよね。っていうのもなんで学生の時にあんなに熱中してやれてたのかなって考えた時に、やっぱりそのみんなとクラスメートと競争してたり、例えば RPG だったら、ドラゴンクエストだったら俺は、イシスまで進んだという話をしたり、いや俺はダーマ神殿でもう転職したと、いや俺はもうラダトーム裏面まで行ったという話をして、こう競争だったり、こうあそこの武器がいいよ、あそこで武器買っちゃっても次の洞窟で武器取れるから買わなくていいよとか、そういうコミュニケーションが取れてたと思うんですよね。はい。だからそういう、僕にとってゲームっていうのは、個人で楽しむもんじゃなくって、こう、人との、コミュニケーションツールだと思ってるんですよ。はい。だから、同じゲームを持ってればなおさらこう、仲良くなれると思いますし、じゃあ、〇〇くんち遊びに行くね、〇〇ちゃんちに遊びに行くね、〇〇ちゃんうちにこのゲームあるから一緒にやろう。っていうのができるので、僕はコミュニケーションツールだと思ってるんで全然問題ないんですけど、はい。だから大人になると、僕はゲーム好きですけど、周りでこう交友関係の中で同じゲームをする人が少なくなってくるのでね、はい。だから今携帯ゲームっていうのがめちゃくちゃこう普及してるのはそれもあると思うんですよね。それこそパズドラだったりモンストだったり、こう他人とすぐつながれちゃいますから、まあインターネットのね進歩っていうのもあると思うんですけど、だからやりすぎとかこうルール違反マナー違反っていうのは許してはいけないとは思いますけど、ゲームそのものがダメっていうのは僕はちょっとどうかなとは思いますね。はい。だから甥っ子もねこうゲームしてますけど、決められた時間守らなきゃねダメでしょうし、その時間オーバーしてねゲームやってるよじゃあ僕だってね、それ見かけたらね注意しますし、はい。なのでまあまあそんな感じでしょうかね。はい。だからね そういうゲーム、うん、まあ、コミュニケーションツールの一つ、ただ一つなんで、あの、別にゲームしないと友達ができないとか、そういうこともまたちょっと違うと思うんですよね。まあ僕なんかサッカーっていうね、あの、仲間が大勢いますし、まあゲームで繋がってる仲間なんて今じゃそんな多くないですし、はい、あ。ただ学校で友達が、あの、楽しくやってる話にゲームを持っていない子供はやっぱり混ざれないのでね、友達を作る機会っていうのは、あの、減ってくると思うんですよね。うちの姉ちゃんはね、あの、ゲームで繋がってるような友達なんかいらねえみたいな、あの、言い方をしちゃう人なので、まあまあ確かに、あの、今実際ゲームで繋がってる仲間がどれだけ僕にいるかって言ったら多くはないですけど、それを経て、多くの仲間に囲まれて今生活してますから、うん、ゲームが悪いんじゃなくって、そのゲームをすることで何を得て何を失うかみたいなのをちゃんと説明すればいいのかなとか思うけど、でもやっぱ子供の時はわかんないだよな、これが。僕もね、ゲームめっちゃやってたし、はい、ゲームボーイなんか布団の中でね、あの、隠れてやってましたし、電池、僕の子供の頃はゲームボーイは、あのね、あの、ドンキになり得るぐらいでっかいね、国語辞典ぐらいでっかいゲームボーイだったので、ね、あの、電池がね、単三電池4本なんでね、すぐなくなっちゃうんですよ。だから、あの、お小遣いで電池を買うのはなかなか辛いので、まだ、親父も袋もお家に帰ってこない、間に、あの、テレビのリモコンのね、単三電池抜いて、ゲームボーイに挿してやって、帰ってくるなっていうぐらいに、の時に電池を戻してっていう風なことやってたりね。そういう風なね。まあ、これも悪知恵かなとは思いますけど。まあ、そんな感じだったんでね。だから、このゲームに対して、本当に、なんて言うんでしょう。ゲームをしすぎるのはまあ良くないしね。まあまあそんな感じですかね。うまくまとめられなくて申し訳ないですけど。まあとにかく子供と接する時間が多い本町はどう考えますかっていう答えで言ったら僕はゲームは何の問題もないと思います。はい。まあやりすぎとかね、ルール違反、マナー違反は、させるべきではないのでね。それだけはしっかり守ってもらえればと思います。なんかグダグダ変な感じになっちゃいましたけど、豆腐名人さんありがとうございました。あの、ハンクララジオではね、あの、どんな、メールでも必ず読む方向で考えてるので、何でもいいのでね、気になったことあれば、聞いてもらえればなと思います。はい、メールおしまーい。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。はい、エンディングでございます。今週も緩やかに終わっていきたいなと思いますけども、まあ何度も何度も言いますが、大雪で新潟県は寒いので、でもね、こう新潟だけじゃなくて、名古屋の方も結構雪降ったようなニュースも見たし、関西の方でも雪がちらついてるようなのも見たし、ということなので、まあどこも大変なんだなっていうふうに思いますかね。はい。で、まあ、全然話は変わりますけど、最近ちょっと僕赤ワインにハマってまして、ハマってるというか別に銘柄がどうとかじゃないんですけど、もう、まあ、寒いんで、こう、ビールを飲むんじゃなくって、っていう感じになってるんですよね。なんかビールの感じじゃないな、みたいな。だから別に焼酎でも日本酒でもいいんですけど、なんか最近赤ワインなんですよね。で、赤ワインのおつまみって、で何がいいのかなと思った時に、まあ、チーズとかね、サラミとかってよく言うんですけど、あんま好きくないので、まあ、ビールの時も日本酒の時も焼酎の時も、まあ、最近その赤ワインと同時にハマってるのが鉄砲と呼ばれる、ホルモン、 なんですよね。白コロホルモンとかよく言うじゃないですか。あの鉄砲っていうのは、うん、豚さんのお尻の、肛門付近の腸みたいですけどね。魔法の肉と僕は呼んでますけど、よくホルモン苦手だなっていう人は、噛んでも噛んでもいつ飲み込んだらいいか分かんないみたいな風によく言われますけど、僕はね、その、噛んでも噛んでもなくならないっていう、これ魔法の肉だなと思って、はい、よくね、この、近くの近所のスーパーにね、よく鉄砲っつって売ってますんで、それを買ってね、こう味噌炒めにして食べてるんですけど、魔法の肉です、あれ。はい。まあまあ関係ないですね。まあまあそんな感じで、1月、半ばの配信が、今日できるじゃないや、収録にできたので、という感じでしょうか。今月と来月はもうサッカーまみれで、大変なんですけど、とうとう来週に、映画見に行こうと思って、劇場に。でも、やってるかどうかわかんないんですけど、福士蒼汰さんと、小松菜奈さんの出てる、僕は今日、昨日の君とデートするっていうのを、見に行こうと思ってます。なんかね、今、近くのね、こう、イオンシネマを、の、上映スケジュールを見ると、あんまりいい時間にやってないんで、どうしようかなと思ってるんですけど、もしかすると見ないかもしれないんですけどね。映画30本の、目標に向けて一歩目をスタートできるかなと思っています。はい。まあ、誰と行くかっていうのはちょっとまあ、まだ喋れないんで、すいません。うわぁ。貯めるわぁ、俺。ということで、今週もこんな感じで終わっていきたいなと思います。ハンクララジオはいろんな方からね、メールもいただけるようになってきましたし、あれですよ。何ですか。ダローリスナーダメ、絶対ストップですよ。はい。何でもいいので、お便りいただけたら、ものすごい、嬉しいなと思います。まあ、何度も何度も言いますが、こう、メールいただくとね、飛び跳ねるぐらい嬉しいので、はい。ということでね、はい。DM でも、Twitter の方でももちろんいいですし、Gmail の方でももちろんいいですし、で、ハッシュタグでね、ハンクララジオで、つぶやいてくれる方も、多くなってきているので、ね、もう虹パパさんなんか必ず書いてくれるんで、もうほんと、すごい嬉しいですよね。一人喋り協会会長でしたっけ？桃屋のおっさんさんがよく言ってますけど。はい、はい、ということで、皆さんね、こう雪とかで大変だと思いますが、風邪などひかぬよう、気をつけてやっていきましょう。ということで今週はこの辺で終わりたいと思います。お送りしましたのは本マッチでございました。ありがとうございました。また来週、さよなら、バイバーイ。